お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2サムエル記10章1節から19節と11章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2サムエル記10章の学びに入りますが、10章の1節から3節。この後、アモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシュの子、ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が、私に真実を尽くしてくれたように、と考えた。そこでダビデは家来を派遣して、彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちは彼らの主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この町を調べ、探り、覆すためにダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか。この人々はダビデを全く信頼していません。ですから、ダビデの親愛の情は完全に誤解されてしまいました。4節。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を半分剃り落とし、その衣を半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。ダビデの使者たちにとってこれ以上の屈辱はありませんでした。ダビデは好意と平和を示そうとして使者を送ったのに対して、これは戦争を仕掛けようというハヌンの挑戦だったと解釈する人もいます。5節から6節。ダビデにこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方の髭が伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアモン人は使いをやって、ベテ・レホブのアラムとツォバのアラムの歩兵2万、マーカの王の兵士1000、ドブの兵士1万2千を雇った。アモン人たちは自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て戦争の準備をします。第一歴代史19章の6節から7節によれば、彼らはかなりのお金を出してシリアから傭兵を雇います。第一歴代史19章の6節から7節。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌン及びアモン人は銀1000タラントを送ってアラムナハライムとアラムマーカとツォバトから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに戦車3万2000台とマーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきてメデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり、戦に臨もうと出てきた。第二サムエル記10章に戻りますが、7節から10節。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て、門の入り口に戦いの備えをした。ツォバとレホブのアラム、およびドブと マーカの人たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟、アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。この時までには、イスラエル人たちは戦いのベテランになっていました。見たところヨアブは精鋭の兵を選んで接近してくるアラムの傭兵とアモン人の軍隊の間に置き、この二つの軍が一緒になることを防ぎました。18節から19節。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵700と騎兵4万をほふり、将軍ショバクを撃ってその場で殺した。ハダデエゼルに仕えていた王たちは皆、自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を講じ、彼らのしもべとなった。アラムは恐れて、それからはもうアモン人を救おうとはしなかった。イスラエルの素晴らしい勝利でした。この戦いでダビデは疑いもなく、当時の偉大な支配者としての地位を確立しました。さて、第二サムエル記11章の学びに入りますが、神様の恵みのもとで、ダビデは世界の偉大な王の一人になりました。ところが、この章に記録されている罪によって、ダビデは神様の裁きのもとに置かれます。これ以降、ダビデは数々のトラブルに巻き込まれ、深く傷つき、心を痛めることになります。この罪のせいで、神様の敵が今日に至るまで神様を冒涜する原因となりました。彼らは思わせぶりに、これが神様の心にかなったものだと声を大にするのです。神様はダビデの犯した過ちを罪と呼ばれ、ダビデはそのために罰を受けます。第二サムエル記11章の本文に入りますが、一節。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。それは王たちが戦いに出陣する頃のことでした。言い換えれば、この当時国々は、今日、鳥や動物の猟に解禁期間があるように、お互いに対してそのような期間を設けていました。解禁の時には彼らを撃ってよいのです。でも他の時には撃つことはできませんでした。さて、アモンの子らと戦わせるために、ダビデはヨアブと軍隊を送り出しました。しかしダビデは彼らと一緒には行きませんでした。その代わりに彼はエルサレムで待っていました。これはダビデらしくはありませんでした。なぜ彼はこの時エルサレムに留まっていたのでしょうか。これはあくまでも想像ですが、ダビデが城を建てた後、彼は城がとても居心地が良いことに気づきました。若い頃を過ごしたアドラムのホラー穴とは大層違っていました。彼の城は豪奢で居心地の良い城でした。そして同時にダビデはシオン山を愛していて、その場所の近くにいたかったのです。繁栄というのはあまりにも多くの人々を罠にかけてきたものの一つです。素晴らしい快適さが私たちの国の中での呪いになってきました。ダビデはエルサレムにとどまりました。それがそもそもの間違いでした。ダビデも部下たちと一緒に戦争に行くべきだったのです。二節。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。 この当時、人々は夕暮れ時を屋根の上で過ごしました。家には表のポーチも裏の中庭もありませんでした。今日でさえもエルサレムは家が建て込んでおり、平らな屋根の上に家族が集まります。ダビデは城の屋根の上に上がって歩きながら辺りを見回し、一人の女性が自分の家の屋根の上で水浴びをしているのを見ました。これはダビデの罪でしたが、同じくバテシェバもその罪の一因となったように思われます。彼女はもう少し慎み深くすることもできたはずです。彼女は公共の場で水浴びをするというのは何ということをしていたのでしょうか。公共の場という意味は、確かにダビデは自分の城から彼女を見ることができたということです。もしかしたら彼女はダビデ王が自分を見る可能性があるかもしれないと思って、わざわざ屋根の上で水浴びをしていたのかもしれません。3節。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘バテシェバではありませんか、との報告を受けた。実際ウリアは外国人でした。4節。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので、彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。これは非常に醜い物語です。明白で単純な言葉で書かれていますから、私たちはそのポイントを見逃すことはできません。もしダビデが部下たちと共に戦場に行っていたなら、このようなことにはならなかったと思います。またもしバテシェバが家の中で水浴びをしていたなら、このようなことは起こらなかったのです。5節。女は身ごもったので、ダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。さて、問題はさらに深刻になりました。バテシェバの夫ウリアは、ダビデの忠実な部下の一人なんです。6節から7節。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れ、と言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいっているかと尋ねた。ダビデは戦いがどうなっているか知るためにウリアを戦争から連れ戻したふりをしました。8節。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出て行くと王からの贈り物が彼の後に続いた。ダビデはこの場合、自分の在籍感を取り除こうとして、できる限りのことをしています。9節。しかしウリアは王宮の門のあたりで、自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ウリアは王宮の門のあたりで眠りました。戦いの時に、この人は自分の家には帰ろうとしません。このことは本当にダビデを驚かせました。同時にウリアが家に帰らなかったことは、自分の城で贅沢を楽しんでいたダビデに対する叱責でもありました。10節。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ご覧の通りダビデは自分が妊娠の責任を問われないような立場へウリアを置こうとしているのです。11節。ウリアはダビデに言った。神の箱も イスラエルも、ユダも狩り用に住み、私の主人ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り、飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ウリアは外国人ではありましたが、イスラエルに対して非常に忠実でした。そのことはダビデの罪をさらに重いものにしました。ウリアは言いました。軍隊も私の司令官も戦場の危険の中にいるのです。私は家に帰って贅沢と快適さを楽しむわけにはいきません。第二サムエル記11章の12節から13節。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。今ダビデはウリアを家に帰らせるために他のトリックを試みます。ダビデはウリアを酔っ払わせるのです。それでもウリアは家には帰りませんでした。第二サムエル記11章の14節から15節。朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、ウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。この時がダビデの罪が最悪に達した瞬間だったと思います。ダビデはわざわざウリアの殺人を企んだのです。これには決して言い訳はできません。神様の御言葉である聖書はダビデがしたことを淡々と記録しています。神様はこのことを隠したりはなさいませんでした。そしてこのことを公に持ち出されたのです。16節から17節。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。ダビデの企み通りにヘテ人ウリアは殺されました。これはゾッとするようなダビデの醜い企みです。18節から20節。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じて言った。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発して、お前に、なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか。ヨアブはダビデへのメッセージを託して使者を遣わします。21節から25節。エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか。一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて、手別で彼を殺したのではなかったか。なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来、ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来て、ヨアブの伝言をすべて伝えた。 使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めて行きました。すると城壁の上からいてたちが、あなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来、ヘテ人、ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらのものも、あちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃して、それを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ダビデの白々しい言葉は、彼が本当の罪人であることを示しています。彼はとんでもないことをしてしまったのです。26節から27節。ウリアの妻は、夫ウリアが死んだことを聞いて、夫のために痛み悲しんだ。門が開けると、ダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり、男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。ここには、しかしダビデの行ったことは主の御心を損なったと書かれています。ダビデは自分の罪をうまくやりおおせることはありませんでした。生涯のこの時点までは、ダビデは多くの勝利を収めました。でも今から先、死ぬまで彼は様々なトラブルに巻き込まれます。神様の子供は罪を犯しておいてうまくやりおおせることは決してありません。ダビデはうまくやりおおせることはありませんでした。ダビデの行ったことは主の御心を損なったのです。何かが主の御心を損なうとき、主はそのことを何とかなさるのです。ダビデは自分の罪をうまくやりおおせたと思いました。ダビデの司令官のヨアブは事実を知っていました。バテシェバを城に連れてきたダビデにごく近しいエルサレムの側近のうちの何人かはその事実を知っていました。それ以外には誰も知りません。そしてこの人々の口は固く閉じられていました。彼らはあえてこのことを話すようなことはしません。しかしダビデの罪は神様の前に明らかでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデ、アモンとシリアに対して戦争をする、ダビデの2つの大きな罪というテーマで、第二サムエル記10章1節から19節と11章1節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。